おはようございます。テックリサーチ .fm アランです。明けましておめでとうございます。皆さん年末年始はどうお過ごしでしたかね。自分は去年からなんですけど、年末年始ハッカソンっていうのを何人かでやってて、今年は2人でやったんですけど、大晦日はちょっとできなかったんで、年末年始ハッカソンっていうか年始ハッカソンになったんですけど、まあ大晦日みんなでご飯食べて年始から始めたっていう感じで、まあ映画とか見ながらね、ゆっくり過ごしたりする人とかもいると思うんですけど、自分たちもだいたいハッカソンしながら、まあネットリックスずっと流しながらハッカソンしたり、あとは1日にだいたい1本ぐらい映画見たりしてて、去年話したかな、これ去年話したか、ネットフリックスのブラックミラーバンダースナッチっていう、ブラックミラーの続編っていうか違うバージョンのやつ新しく出たんですけど、それ見れて、やっとネットフリックスね、10月にインタラクティブコンテンツっていうのに着手することを発表してたんですけど、このブラックミラーの最新作バンダースナッチがインタラクティブコンテンツになってるんですよ。で、自分もブラックミラー超好きなんですよ。すっごい好きだ本当に。で、簡単にもうそれ見て、あれめちゃめちゃよくできてたんですよね。インタラクティブコンテンツ今3つ4つ何個かあるみたいなんですけど、きっと皆さんはこのブラックミラーで一番最初ぐらいに見るんじゃないかなと思うんですけど、本当によくできてて、選択肢大体2つ出るんですけど、その選んでない方の選択肢っていうのも後で選びやすくなってたりとか、その選択肢間違えた時にその前の選択肢まで戻る時のやり方とかすごいうまくできてて、で選択肢も大体2つなんですけど、たまに1個しか選べなかったりとか、知らない第3の選択肢が出てきたりとか、すごいうまくできてて、多分ほぼ全部のエンディング見たんじゃないかな。ネットフリックスの情報のところには1時間半とかって書いてるんですけど、多分2時間半ぐらいかけて全部のエンディングとか見てましたね。で、なんか調べてたら結構この攻略とか載ってるんですよ。もう攻略とか載ってるんですけど、多分1回目で一番ちゃんとしたエンディングを見たみたいなんですよね。で、結構まあいろいろ調べてると、なんか映画じっくり見たいのにインタラクティブで邪魔されるとか、なんかそういう賛否両論みたいのはあるんですけど、まあインタラクティブだからこそ最後まで飽きずに集中してネットリックス見続けるみたいな、そういうこともできると思うので、まあ結局まあ自分がブラックミラー大好きっていうのもあると思うんで、その作品がね面白ければインタラクティブコンテンツでも普通の映像でもそこまで関係ないのかなっていうのは思います。だ多分インタラクティブコンテンツで始まる何かっていうよりは、なんかの続編とかの方がやっぱ一番最初の取っかかりとしてはいいのかなっていう気はしますね。とりあえず自分はもうブラックミラー大好きなんで、ぜひいろんな人に見てほしいですね。あとはシュガーラッシュオンラインとかも見ました。あとカメラを止めるのもやっと見ましたね。シュガーラッシュオンラインは面白かったです。めちゃめちゃ前作は結構自分的には感動だったんですけど、今作はどっちかというと面白系でしたね。で、カメラを止めるのも前評判は多分大体の人がなんかゾンビ映画みたいなやつとか聞いてると思うんですけど、まあ前評判聞いてて見るとなおさら楽しめるかもしれないですね。あんまり言わない方がいいんですよね。やっぱ聞かない方がいい、いろいろと。自分はそこまで前情報入れずに見たんで、あ、こんな感じなんだみたいな、面白いみたいな、なんか二度見たくなるとか、なんかキャッチフレーズとかあったと思うんですけど、まあ本当にそうだなっていう風に思いました。それでは前置きもそんな感じで、今年は前回話した通り100再生、平均100再生とかを目指してね、いけるように頑張っていきたいと思うので、今年もテックリサーチ .fm よろしくお願いします。テックリサーチ .fm はテクノロジー業界のニュースや最近気になるウェブサービス、アプリについて1週間に1度配信するポッドキャストです。たまに更新できなかったり、気になったニュースの中で深掘りして1週間に 2,3 度配信することもありますが、お手柔らかによろしくお願いします。ポッドキャストはアンカーや Spotify、iTunes、YouTube でも聞くことができます。ポッドキャスト以外にも YouTube や Twitter、Instagram もやってるので、アラン荒川 ALAN アンダーバー ARAKAWA アラン荒川で探してみてください。 それではテックニュース見ていきたいと思います。今回は12月24日月曜日から1月6日日曜日です。年末のやつと年始のやつですね。なんでそこまで多くないです。今回は最初は Netflix の話題なんですけど、今話題のバードボックス、自分まだ見てないんですけど、これの映画の真似をして目隠しをして周囲を歩き回るっていう行為が行われていて、それに対して Netflix は警告を発したっていうことですね。すごい、なんか病院行きとかもあるらしくて、バードボックス自体はホラーなんですかね。サンドラ・ブロック主演のホラームービーで、そのサンドラ・ブロックと彼女の子供たち、ボーイとガールって呼ばれてるらしいんですけど、それが目隠しをしながら川と不気味な森を通り抜けていくっていうものらしいです。で、目隠しをする理由っていうのが、なんかその姿を見かけたら死んでしまうっていうモンスターがいるらしいんですけど、邪悪なそのモンスターから身を守るために目隠しながら川と不気味な森を通り抜けるらしいんですけど、すごいこの映画がすごいたくさん見られてて、流行りすぎて、でツイッターとかインスタグラムとか SNS でバードボックスチャレンジっていうハッシュタグで、その目隠して何かの作業をするっていう様子を SNS に上げてるらしいです。まあ、病院行きとかもねなってるらしいんで、まああんまり真似せず危ないことはしないようにということで、 Netflix が警告化してるみたいなんで、まあちょっとこれ気になるんでこれも見たいですね。はい、次、バイクライダーのヘルメットを走る屋外広告に変えるサービス、ヘルマド。ヘルメットとアドの組み合わせでヘルマドらしいんですけど、オランダ人起業家のヘンドリックス氏がインドネシアのジャカルタで起業したサービスです。でこれジャカルタに旅行に行った時にひらめいたみたいなんですけど、すごいうまくできてますよね。自分はインドネシアは行ったことないんですけど、まあ、東南アジアとか確かにあれだけスクーター走ってたら、交通渋滞とかマーケティングに活用できるなっていうのは思うので、すごいよくできてるサービスだと思います。でヘルマドの使い方っていうのが、ドライバーがサインアップすると GPS トラッカーが内蔵されたヘルメットを受け取って、でその後に特定の顧客広告キャンペーンが割り当てられるらしいです。で学生にも参加してもらうために、ヘルマドはポイント特典に加えて、なんか12ヶ月の基本的な保険とかっていうのも無料で提供してるみたい でそのキャンペーン中にヘルメットの表面にマーケティングメッセージが残るように、そのデザインを広告主と協力してデザインしたヘルメットがドライバーに行くと。でキャンペーン期間中にヘルマドは広告主に対してキャンペーンの進捗状況をリアルタイムで報告、継続的な支援を提供して、でキャンペーンの期間中にも広告主はマーケティング計画を変更することもできるという。で終了時に、ヘルメットは更新したり、あとは交換されるので、ドライバーは次の新しいキャンペーンに行けると。でドライバーもヘルマドのアプリを使って、自分がどれぐらい稼いだとか、どれぐらい走ったかっていうのを確認することができるみたいです。まあ、なんでヘルメットでの広告サービスプラス、あとは保険業も始める感じですかね、きっと。だから広告主からは、まあ、広告費で稼いで、でそれをユーザーに還元しつつ、ユーザーからは保険料をもらうと。まあ最初は多分保険料は全然無料とかでやると思うんですけど、今後はきっと保険のプログラムっていうのもどんどんアップグレードされたものが あると思うので、そこでもお金取りに行くっていう感じですかね。でちなみになんですけど、スタティスタの調査によると、インドネシアの2015年の広告市場規模ってのが23億6000万ドル。米ドルですね。US ドルで。23億6000万ドルです。で、2019年には32億3000万ドルに達する見込みらしいんで。で、これはオフラインとかオンラインとか、全部の広告の市場規模なんで、屋外広告の市場シェアはだいたい全広告市場の29から30ぐらいになるって言われてるらしいんで、すなわち9億3300万ドルに達するぐらいだと見込まれています。いや、これはすごいよくできてると思いますね。まさしく旅行行ったところじゃないと案外気づかないんじゃないかな。まあインドネシア人の人が他の国に旅行行った時とかもそうかもしれないですけど、他の国の人がインドネシアに旅行したりとか、そういうものじゃないと気づかない気はしますね。まあ、気づかなくはないと思うんですけど、そういう方が気づきやすいかなっていう気はします。で、まあ東南アジアに横展開っていうのが多分すぐできるので、 もうすでにベトナムの企業とは話してるらしいんですけど、なかなかすごいよくできてるなと思って、自分も旅行する立場としてこういうのをどんどん気づいていきたいなっていうのは思います。次、アマゾンがビジュアルショッピング体験を提供。アマゾンショールームっていうやつで、家庭用家具の世界に向けての新たな挑戦っていう感じですね。で、アマゾンショールームが、仮想的なリビングルームの中に家具を配置して装飾品とかをカスタマイズして、その結果を見ながら一度に購入ができるようにするっていう仕掛けです。まあ、もちろんアマゾンブランドが多く取り上げられてるんですけど、今は US だけか、 US だけ使えて、ウェブ上のアカウント&リストのドロップダウンメニューとか、あとはホーム、ガーデン&ペッツカテゴリー、あとはモバイルアプリのホーム&キッチンカテゴリーからアクセスできるみたいです。で、今の段階ではこの新機能ってのが、一つのリビングルームの中の商品をまとめるっていうことに焦点を当てているみたいです。仮想的な設定の中で、壁の色とか床の色を調整して、室内のアイテムっていうのを選んで入れ替えていくと。入れ替えることができるのはソファー、コーヒーテーブル、椅子、サイドテーブル、ランプ、カーペット、あとは壁にかかった絵とかも変えることができるみたいです。しかも複数のデザインっていうのを保存できるみたいなんで、その部屋こういうスタイル、例えば北欧スタイルと日本風スタイルとか、そういういろんなスタイルっていうのも、そのスタイルごとに部屋のデザインっていうのを保存できるみたいなんで、で、決まった時にはその全商品を一度にカートに入れれると。すごいよくできている気はしますね、これは。で、実は Amazon ショールームってのが、そのビジュアライズして商品の購入を手助けするみたいなやつってのは初めてやったわけじゃないんですよね、Amazon が。以前にも2017年ですかね、アプリで AR ショッピング機能の提供を始めてたりとか、前々からはやってるみたいなんですけど、今回はウェブでもショールーム提供ということでやるみたいです。これはあれですかね、 Airbnb とかでも結構いい気がしますね。部屋ごとにスタイル変えて、まあ、ホテルとかそういうホテルありますもんね、ジャパン、パリスとかね、なんかそういう名前ついてるホテルとかありますけど、泊まる部屋ごとにスタイル変えて一度に変えるとかっていうのは、しかも価格とかの絞り込みもね、 Amazon で簡単にできるんで結構いいかなって気はしますね。はい、次、API の使われ方を知るツール、モエシフがシードで 3.5 ミリオンドルを調達。これ結構意外だったんですけど、その API 使っていろいろサービスに利用できるじゃないですか。ただ API 提供する側ってのは、自分の API がどういうふうに使われてるかっていうのをあんまり知らないみたいなんですよね。で、このモエシフがそういうのを知れるツール。だから API のアナリティクスみたいな感じですね。で、ファウンダーで CEO のデリック・ギリングさんによると、モイシフはミックスパネルや Google アナリティクスに近いが、ウェブやモバイルのアナリティクスじゃなくて API の使われ方を見ると。API を作って提供する企業とか、それらを利用する企業がますます増えているので、API 利用の顧客であるデベロッパーがどんな使い方をしているのか、彼らは何かの問題に遭遇してないか、デベロッパーチャーンとか、他社 API 利用への移行とかをどうやって減らせばいいか、っていうのを知る必要が出ているからということらしいです。で、そのモエシフが対象とするのは2つのタイプのユーザー。まずは API に問題があったら API のモニタリング機能を利用できるデベロッパーで、それらユーザーっていうのは、主にモエシフの無料版、無料プランにアクセスしていて、で、一方でもう1つのタイプのユーザーですね、企業ユーザーの場合は、企業の各部門、プロダクト管理や営業、マーケティングなどがモイシフのツールを使って API の利用者や利用頻度などを知り、また使い方のパターンから機械学習によりどこがプロダクトの使用をやめそうかとか、そういうのを知ることができるみたいです。で、モイシフはメールチンプとか CRM ツールとかと統合ができるので、その自分たちの API の使われ方と顧客情報を一致させて、新しいキャンペーンを既存ユーザーにも打てるっていう感じですね。で、モイシフ自体はリリースされたのが昨年みたいなんですけど、すでに2000社名、まあ、1社とユーザー数を一緒に数えてるのかな、個人ユーザーとかも多分入れて2000社のユーザーがいて、無料版もしくは有料版のプランを使っていると。 特にうまくいってるのが SaaS 企業とフィンテック企業みたいです。で、今は2人のファンダーと社員1名だけなんですけど、まあ、今回調達したんで半年以内に約10名を雇う予定みたいです。2016年後半に創業されて、ファンドたちが昨年アクセラレータープログラムを卒業したみたいです。アルケミストアクセラレーターを卒業してモエシフをローンチしたということみたいです。なんかヒートマップ、地図のヒートマップでどこら辺の地域のお客さんが使ってるとか、そういうのもわかるみたいで、結構意外だったんですよね。実は API のアナリティクスツールとかってなかったんだっていうのは意外でした。はい。今回はこれぐらいですね。なんかなんだかんだ2018年の年末とかは、なんか大体ある年末特集とかになってたし、あとは三が日は結構メディアも休んでたりとかもしたんで、そこまでなかったです。まあ、ニュース自体数はあったんですけど、まあそこまで紹介するほどでもないかなっていうやつとか、まあ読み物系っていうのかな。うん、そんな感じだったんで、今回はこの3つ4つだったか紹介したやつだけになるんですけど、また今年も1週間に1度のペースでできるだけ更新したいと思うので、ただ来週は旅行行ってるんでちょっと遅れるんですけど、だいたい月曜日とかに更新すると思いますね。で、月曜始まり日曜日締めで1週間で1週間のニュースとしてやろうかなと思ってるので、だいたい月曜日とか火曜日あたりには更新されると思います。それではまた次回お楽しみにしててください。今回もお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがいいねと思ってくれた方はサブスクライブやシェアよろしくお願いします。テックリサーチ.fm アランでした。